ラジオ糖尿病セミナー。
このコーナーは四国医療サービス株式会社の提供でお送りします。さあ今日はですね、愛媛大学大学院糖尿病内科学川村良一先生にスタジオにお越しいただきました。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週はね、リスナーの方から届いた糖尿病に関する質問にお答えいただくわけですが、こちら匿名希望の方からのメッセージになります。テレビや雑誌で血糖値スパイクという言葉を見たり聞いたりしました。糖尿病になるリスクも高くなるとか、糖尿病とどう関係があるんでしょうかということなんですね。血糖値スパイク、これ何なんでしょう。
まず糖尿病がどういう状態のことを言うのかおさらいしておきましょう。はい、血糖値とは血液中のブドウ糖の量、濃度を示すものです。これが一定の値より高い状態が続くと糖尿病と診断されます。はい、ところが近年、糖尿病ではない人の中に食前の血糖値は正常であっても食後の短時間だけ血糖値が急激に上昇する現象が起きていることが分かってきました。これが血糖値スパイクです。空腹時の血糖値は正常ですので、食事を取らずに受診する通常の健康診断などではなかなか見つけられません。食後の1時間から2時間のうちに血糖値を調べないと血糖値スパイクが起きているかどうかは分からないんです。
あら、それはこうニュアンスとしては隠れ糖尿病というイメージで捉えてもよろしいんですかね。
そうですね。血糖値スパイクは糖尿病になる一歩手前の状態と考えてください。
はい、
血糖値の異常はインスリンの作用不足によって一般的には食後から始まります。気がつかないうちに食後の血糖値が上昇している、これが血糖値スパイクの段階です。この場合、食後のみに血糖値の上昇が現れていますが、これを放置しているとインスリン分泌の低下が進行し、常に血糖値が高い状態である糖尿病に進行してしまう危険性があります。
はい、
さらに糖尿病になる前の血糖値スパイクをはじめとする軽度の血糖値異常でも狭心症、心筋梗塞など動脈硬化性疾患のリスクが高まることが報告されているので注意が必要です。
ねえ、糖尿病一歩手前と言いましても、もう体の中では異常が現れている状態なんですよね。これって自覚症状は先生あるんですか。
残念ながら自覚症状はない場合が多いです。
あら、
人によっては食後に眠気や疲労感を感じることがあるかもしれません。ただ血糖値スパイクを発見するには食後1時間から2時間までの血糖値を調べる必要があるので分かりにくいのが現状です。詳細な検査としましては、甘いサイダーを飲んでその後30分ごとに2時間までの血糖値とインスリンを調べる蛍光ブドウ糖負荷試験があります。
はい、
食後に眠気や疲労感を感じるといった自覚症状の強い方、血糖値やその平均を示すヘモグロビン A1C が高めと言われた方は病院を受診して相談するようにしてください。
はい、蛍光ブドウ糖負荷試験、僕以前にサイダー飲んだことがあるんですけれどもね、以前も教えていただきました。糖尿病だけじゃなくて血糖値スパイクのような現象が分かる検査でもあるということなんですね。いやー、でもできる限りこれ予防はしたいなというんで、気をつけた方がいいことをぜひ教えてください。
はい、やはり食事の取り方ですね。糖尿病に限らず健康的な食事は大切です。甘いお菓子やジュースなどの糖質摂取が多い方は血糖値が急上昇しますので控えるようにしましょう。
はい、
ご飯やパンなどの炭水化物だけに偏ることなく、野菜や海藻、キノコ類などの食物繊維が豊富に含まれている食品や肉、魚、豆腐や納豆などのタンパク質もバランスよく食べるようにしてください。野菜やタンパク質を炭水化物より先に食べると食後の血糖値が上がりにくいという報告もあります。ゆっくりとよく噛んで食べることも効果的です。合わせて運動も欠かせません。運動習慣のない人、デスクワークの方は日常生活の中でちょこちょこと体を動かすだけでも効果的です。1時間座ったら数分間立って歩く、食後に5分程度でも良いので動く、エレベーターではなくて階段を利用するなどできることから始めてみてください。 肥満にならないように、適切な体重を維持することが大切ですが、若くて痩せていても安心はできません。インスリン分泌の悪い体質の方は食後の血糖上昇をきたしやすく注意が必要です。バランスの良い食事と適度な運動を続けるように心がけてください。
ねえ、血糖値スパイク、また一つ勉強になりました。自覚症状がない分、検査の大切さもよく分かった気がしますね。この時間は愛媛大学大学院糖尿病内科学川村良一先生にリスナーさんの質問にお答えいただきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは四国医療サービス株式会社の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。Hello.